舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、私長野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市消防本部予防課より鍋島誠さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、鍋さん昨日から春の火災予防運動が始まったそうですね。
そうですね、春の火災予防運動につきましては、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたりまして、火の用心、言葉を形に習慣にを統一標語に全国一斉に実施するものでございます。
はい、
期間につきましては、昨日の、3月1日から3月7日までの1週間でございまして、火災予防運動の啓発を強力に推進することとしております。
はい、ということで昨日から始まっております春季火災予防運動、こちらが3月7日水曜日までの開催ということ実施ということなんですけれども、全国統一防火標語として火の用心、言葉を形に習慣に、こちらを掲げております。そしてこのね、ちょうど今の時期、今日もね乾燥注意報舞鶴出てますけれども、
はい、
乾燥しやすい季節。
そうですね、乾燥しやすくて、また強風等も吹いたりしますので、火災の起こりやすい時期となっております。
はい、そんな季節に合わせてこの予防運動を実施されているということです。さあ、主な取り組みについて教えてください。
はい、春の火災予防運動中の主な取り組みといたしましては、まず、市内各所に、火災予防運動の実施にかかる看板、また火の用心の旗を掲出いたしまして、合わせて消防車両などで、市内を巡回して広報を行うこととしております。
なるほど。
また市内の、各事業所にも火災予防運動の啓発ポスター等をお配りさせていただいておりまして、事業所における、防火対策を推進していただくとともに、火災予防運動にご協力をいただいております。
はい、ということで今は市内のいろんなところに看板だったりポスターだったりが貼ってあったり、巡回をされているということなんですよね。
そうですね。
はい、そしてね、今日もちょうど午前中幼稚園の方に行かれてたんですか。
そうです、期間中の主な行事といたしまして、本日は、午前中に、西地区の聖母幼稚園前におきまして、はい、防火啓発運動を実施しておりまして、これは聖母幼稚園の、年長さんの園児さんに、ご協力をいただきまして、横断幕などを使用しまして、国道縁に立っていただいて、火災予防の啓発運動を実施したところでございます。
あ、そしたらその横断幕を聖母幼稚園の年長さんに持っていただいて、ちょうど国道のところをこうドライバーに向けて立ってもらってたんですかね。
はい、
あ、それすごい目立ちますね。はい、そんなね、可愛らしい園児の皆さんと一緒に今日も、午前中予防啓発をされてきたということなんですね。はい、こういった行事があるということです。そして、ちょっと土日にも訓練があるんですかね。
そうですね、災害時の、消防団そして消防署の連携強化を目的とした訓練を実施することとしておりまして、期間前になるんですけれども、2月の25日には、西地区の、大木見地区においてまた、今週の日曜日、3月4日には東地区、阿勢区の田口神社において消防署消防団の、合同消防訓練を実施することとしております。
はい、そういったことが主な取り組みとなっております。さあ、それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市消防本部予防課より鍋島誠さんをお迎えしてお話をお届けしております。で、昨日から、3月7日まで火の用心、言葉を形に習慣にを統一標語に春の火災予防運動が実施されています。ということでね、お話の前半で主な取り組みについてお伺いしたんですが、この火災だったりっていうのは実際に起こってるわけですよね。
そうですね、はい、まずはじめに全国の火災の状況について少しお話をさせていただきたいんですけれども、平成28年中の全国での火災件数は、 約3万6800件となっておりまして、まあ、1日に約100件の火災が発生しております。死者数はですね、約1450人でございまして、1日に、約4人の方が、火災で亡くなられているというような状況です。
なるほど。
その中でも特に、65歳以上の高齢者の方の、割合、火災でお亡くなりになられる方の割合というのが高くなっておりまして、住宅火災による、死者数の全体の約 70% を65歳以上の高齢者の方が占めておられるというような状況にあります。
はい、ということでね、今全国的な数字をお伺いしたんですが、はい、ほとんどの方 70% が65歳以上の高齢者と。
そうですね、
いうことなんですね。はい、ね、ちょうど今の時期空気も乾燥して火災が起こりやすくなっているということなので、十分にご注意いただきたいなと思います。
はい、
そしてこの火災はどういったことが原因で起こっているんでしょうか。
そうですね、全国的に見ますと、まず出火原因の1位というのは放火なんですけれども、舞鶴市で、見てみますとですね、舞鶴市は平成29年で、火災が19件発生しております。はい、そして火災により2名の方が亡くなられているんですけれども、はい、主な出火原因を見てみますと、舞鶴市におきましてはまず、出火原因の1位が、コンロ、こちらが昨年は4件発生しております。うん、そして、次いで焚き火、ストーブ、うん、電気配線等というのが、各2件発生しております。
そしてこの原因としては全国的には放火が一番多いということなんですが、ここ舞鶴においてはコンロが一番多いということなんですね。
そうですね、平成29年中で見てみますと、コンロの、起因する火災というのが多く発生しているということになります。
それはこのコンロの火を消し忘れてということなんでしょうかね。
そうですね、まあ、原因といたしましてはコンロを使用中にその場を離れられたりとかですね、うん、火をつけているのを忘れてしまってそのまま就寝されたりとか、そういうことで火災が発生しているということになります。
ね、確かにこう料理中に電話が鳴ったりして、
はい、
ね、ついつい長話しちゃって火をつけてるの忘れてたとか、
はい、
そのまま寝てしまったとか。
そうですね、
そういうことが原因でこのコンロからの出火が第一となっているということですね。
はい、
これ対策としてはそしたらもう電話が鳴った時点で火を消すとか。
そうですね、うん、対策といたしましてはまず、コンロのそばを離れるときは必ず火を消していただくということが第一かと思います。はい、また最近ですと IH コンロなどの、機器も増えてきておりまして、皆さんその IH コンロですと実際に火を使われないんで安全だというふうには考えておられると思うんですけれども、ここ数年ですね IH コンロによる火災というのも、ありましてですね、どういうことで火災が起こっているかといいますと、天ぷらを揚げられるのに天ぷら油に少量の油を入れられて、うん、熱せられたというような場合ですね、うん、とかあとお鍋の下のがデコボコなお鍋とかを使っておられて、
はいはい、
で、そういうもので天ぷら油を温めておられるとか、うん、そういう場合はIH コンロでもそうですけれどもセンサーというのがありまして、ある一定の温度以上には上がらないようには設定されているんですけれども、そのセンサーがうまく機能せずに、うん、ずっとその油を熱することによって油から火が出るというようなことで火災になるというようなこともございます。
なんかこうガスコンロだと火が見えるので気をつけようって気になるんですけど、
はい、
IH だとこう見えないので ね、
そう
ですね、大丈夫かなっていう気になっちゃいますよね。
はい、
ところがその実際に IH からも火災が発生しているということなんですね。
はい、
これぜひご注意いただきたいなと思います。はい、そして、同率2位がストーブ、焚き火、電気機器ということですね。
はい、
ゃあまずストーブから見てみましょうか。こちらの原因としては
そうですね、あのストーブ、まあ、この時期まだだいぶ暖かくはなってきたんですけれども、まだご家庭ではストーブ使用されていると思います。で、あのストーブにつきましてはやはりこの時期あまり天気が良くない日もありますんで、どうしてもあの洗濯物などを部屋干しされたりとかですね、その時にストーブの近くに洗濯物を干されるとか、そういうことであの洗濯物がストーブに接触して火災になるというようなことも多く発生しております。
なるほど。ちょうど今の時期花粉も飛んでますからね、花粉が気になる方は部屋干しとかもされると思うんですよ。
そうですね。
でそれをこうストーブの上に干してしまうと、まあ、あそこよく乾くんで干したくなるんですけれども落ちてしまって火災の原因にもなりかねないということなんですね。
はい、
はい、お気をつけいただきたいと思います。そして焚き火、
はい
はい、
まあ、焚き火もですね、常に火災の発生原因の上位に、占めておりまして、やはり、風の強い日とかですね、乾燥、今日のように乾燥注意報が出ている日などに焚き火をされますと、その火が思わぬところへ燃え移ったりとか、風で煽られて建物に燃え移ったりとか、そういうことも発生しております。
はい、ということでこの焚き火をする際も火の取り扱いには十分に注意していただいて、
はい、
先ほどのコンロと同じようにこうそばを離れるときは火を消すというか、
そうですね、
まあ、離れないように見ておくと、
はい、焚き火実施中は、その場を離れない、そして実施する前には水バケツなどですね、そういう消火の準備をしていただいた上で実施すると
なるほど
ということが必要になります。
はい、そしてこの電気機器というのはどういった原因でしょうか。
はい、まあ、皆さん電気機器というのもなかなか火災が発生しにくいんじゃないかとお考えだとは思うんですけれども、近年、まあ、火災、電気配線等による火災というのも多く発生しております。その原因といたしましては、コンセントにプラグを長い間ずっと差しっぱなしにしていたと、そしたらそこにホコリが溜まったりとかですね、そこ湿気を含むことによってそこから、皆さんお聞きになったことあると思うんですけれども、トラッキング現象といいまして、そこから炎が出て火災に至るというような事例もありますし、また延長コード、どのご家庭でもお使いだと思うんですけれども、延長コードを束ねたまま使用しているとそこから熱を持って出火するというような事例もあります。
その延長コード使いすぎてブレーカー落ちたりすることってありますけど、そこから出火することもあると。
そうですね、束ねてますとそこにどうしても熱を持ちますので、そこが暖かくなって皮膚を溶かしてですね、そこから火事になるというようなこともございます。
非常に、ね、便利ですけれども、取り扱いには十分注意していただいて、そしてそのコンセントも特にテレビの後ろとかってあんま見ないじゃないですか、
はい、
なので知らない間にホコリが溜まっていることとかあるかと思いますが、はい、それがその出火の原因になってしまっていると、
はい、
はい、いうことなんですね、
はい、
なのでそのコンセントの周りはこまめにこう掃除するようにしたらいいですかね。
そうですね、まあ、年に一度でも大掃除される時とかにはコンセント一度抜いていただいて掃除をしていただくとかですね、普段触らないコンセントとかを掃除していただくということを心がけていただきたいと思います。
はい、ということで、火災の発生件数や原因についてお話をお伺いしました。そして家庭での防火のポイント教えていただいてもよろしいですか。
はい、これは全国的にまた舞鶴市においても推進している事項なんですけれども、はい、まず、家庭での防火のポイントといたしまして、まず火事を出さない、そして万が一火災が発生した場合でも、逃げ遅れて命を落とすことがないように、住宅火災から命を守る7つのポイントとして次の事項を守っていただきたいと思います。
はい、
まず、3つの習慣なんですが、寝タバコは絶対にやめる、そして、先ほどもお話しさせていただきました通り、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、そして3つ目といたしまして、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、
はい、
まずこの3つの習慣ですね。そして次に4つの対策といたしまして、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する、
はい、
そして、 寝具、衣類などの火災、からの火災を防ぐために防炎品を使用する、うん、防炎品というのは燃えにくい素材で作られた製品なんですけれども、うん、そういうものを使用していただく。そして3つ目に、火災を小さいうちに消すために住宅用か、消火器等を設置していただくと、
はい、
そして最後に、お年寄りや、体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作っていただくと、この4つの対策を講じていただきたいと思います。
はい、ということでね、今お話しいただきましたような命を守る7つのポイント、こちらね意識していただきまして、火災を予防していただけたらなと思います。七子チャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市消防本部より予防課の鍋島誠さんをお迎えしてお届けしております。ということで、昨日から始まりました春の火災予防運動についてお話をお伺いしてきたんですが、3月の後半からは山火事予防運動も始まるんですか？
そうですね、山火事予防運動につきましては、冬から春にかけて、山では枯葉や枯れ草が多くなりますし、またこれから暖かくなりますので、ハイキングで山に入る機会や農作業をする機会が増えます。火災の、山火事の発生する危険が、高い時期となることから、火のよう、小さな火大きな森を破壊するという統一標語で、山火事予防、予防の、意識の啓発を図ることを目的として行います。
はい、ということでね、小さな火大きな森を破壊する、結構インパクトのある標語ですね。
そうですね、
こちらが3月の21日から始まるということで、主な取り組みはどうでしょうか？
はい、主な取り組みといたしましては、お花見などで多くの方がご利用されます、京楽公園、そしてまた青葉山の登山口などに、火災予防の看板を設置いたしまして、
はい、
防火を呼びかけるとともに、消防車両などで、市内を巡回して広報を行うこととしております。
はい、なるほど。ちょうどね、今からお花見シーズン来ますよね。
そうですね、
でこの山に入ったり、その山菜採りに行かれたり、バーベキューされたり、
はい、
ね、山火事が起きやすい季節となりますので、はい、その予防の啓発をされるということですね。はい、でこの山火事の発生状況もお伺いしてよろしいですか？
はい、こちらにつきましても、まず、全国の発生状況なんですけれども、平成28年中で、消防では林野火災という位置づけになるんですけれども、件数は約1000件の火災が発生しておりまして、8名の方が亡くなっておられます。主な出火原因といたしましては、やはり、焚き火、そして火入れの炎症が上位となっておりまして、ついで放火の疑い、タバコとなっております。でこの山火事につきましては、3月から5月にかけて多く発生するという傾向がございまして、この時期に全体の約 60% が発生しているという状況です。
もうまさに今の時期ですよね。
そうですね、これから3月、4月、5月というのが山火事の発生しやすい状況ということになります。
はい、この3ヶ月に1年の 60% の山火事が起きているということなんですね。
はい、
山へ行かれる方は十分に注意していただきたいなと思うんですが、はい、こちらを予防するポイントはありますでしょうか？
そうですね、山火事予防のポイントといたしまして、6つあるんですけれども、まず1つ目に、枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では焚き火はしない、そして2つ目が、焚き火などをするときは水バケツなどの消火準備をした上で行う、そして3つ目といたしまして、焚き火などをする場合はその場を離れず、使用後は完全に消火する、そして、風の強いときや、乾燥時には焚き火をしない、タバコは指定された場所で、喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てをしない、そして最後に火遊びはしない、この6つのポイントを守っていただきたいと思います。
はい、ということで山火事を防ぐ6つのポイントをお伺いしました。ね、ちょうどねこの 乾燥しやすい時期3月4月5月というふうにねおっしゃってましたけども、これからの季節ね本当にこうポカポカしてお外行きたくなりますよね。
そうですね、うん、
でこの山には綺麗な花も咲いていたり山菜があったりしてこう行かれる方もいらっしゃるかと思うんですが、この山火事を防ぐ6つのポイントねぜひ気をつけていただきまして、安全に、
はい
はい、山で過ごしていただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、ということでね、あっという間にお時間となってしまいました。鍋さん最初緊張されてましたがいかがですか？
まだ緊張しております。
はい、でもね鍋さんの声を聞くとなんか穏やかな気持ちになります。私は
ありがとうございます。
はい、ということでね皆さんもこう火事のない穏やかな春をお過ごしいただきたいなと思います。
はい、
本日のゲストは舞鶴市消防本部より予防課の鍋島誠さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。